どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の見られた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はですね、本当白馬キャンプの方を見てもらってもらったんですけども、一つ目はですね、1分動画は今日の聖書ってこんなに面白い、まず最初に見ていただきたいというふうに思います。じゃあお願いいたします。
真理であるイエス・キリストはあなた方を自由にする。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。ヨハネの福音書8章32節。イエスは信じたユダヤ人たちに言われました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。イエス・キリストにとどまるなら、本当にイエス・キリストの弟子となり、真理を知ることができる。そしてその真理はあなた方を自由にすると言われました。真理とは何でしょうか。イエス・キリストは別のところで言っておられます。私が道であり、命であり、真理なのです。つまりイエス・キリストご自身が真理なのです。イエス・キリストを信じ知ることが真理を知ることであり、イエス・キリストを信じると自由になるのです。何から自由になるのでしょうか。罪から自由になるのです。人は罪に縛られています。罪の奴隷なのです。でもイエス・キリストを信じるとき、その罪から自由になるのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございました。毎日短く3分ぐらい、短いとき1分ぐらいですが発信してますので、ぜひご覧になっていただければ嬉しく思います。それではですね、先週のメッセージでお話しましたダビデ前田牧師の奥様の秀子さんのお父さんのことをですね、映像祭が出ましてノミネートされた作品になりましたので、それで見ていただきたいと思います。ナレーターを妻がしていますけれども、ぜひご覧になってください。お願いします。
精神疾患の中でも罹患率が高く、本人の意思や性格に関わらず誰もがなりうる病、それがアルコール依存症。宮崎県都城市出身、彼の名は高橋俊夫。中学の頃から飲酒を始めた彼は、20歳になる頃にはすでにアルコール依存症であったという。普段はおとなしく、仕事も優秀であった彼。ところが、ひとたびアルコールを摂取すると、全く人格が変わってしまう。毎晩のように酒を飲んでは怒鳴り狂い、家族に激しく当たった。血を流していても容赦はなく、朝まで続くことも多々あった。アルコールに溺れる年を、それに加え、生活費もろくに入れず、パチンコにお金を費やしていた彼に、妻はもう限界だった。娘の秀子、息子の正俊も父を憎み、家を出て行き、いつしか彼の周りには誰もいなくなっていた。家庭を持ち、今では平穏な日常を送っていた娘秀子のもとに一本の電話がかかってきた。アルコール依存症の父が倒れたという病院からの知らせだった。ろくに食事もせず、酒浸りの生活をしていたために体を壊してしまったのだ。容体は深刻だった。
助かるかは五分五分です。会わせておきたい人がいるなら早めに会わせてください。
罰当たったんよ。いい君よ。
仕事忙しいから関わりたくねえ。
彼によって 植え付けられた心の傷と憎しみは深く、彼の死を目の前にしても母も弟も会いに来ようとはしなかった。秀子自身もいつか殺してやると思ったことがあるほど父を憎んでいた。しかし彼女は16歳で精神の病を患い、自分で自分をコントロールすることのできない苦しみを経験した。辛い日々だった。このまま不幸のまま死んでしまうのかと思うと涙が止まらなかった。そして
お父さん、
苦渋の決断の
末、
信じられない生命力で峠を越えた父との生活が始まった。退院後、病院で勧められた抗腫薬はすぐに服用しなくなっていた。なぜなら抗腫薬とはアルコールが肝臓で分解される過程で起きる不快な悪酔い状態をあえて引き起こさせるもの、飲み続けるのには無理があった。再び酒浸りの日々が始まった。娘の秀子は過去にイエス・キリストに出会い、精神の病が癒され変えられたことから、父もキリストに出会えば変わるかもしれない、そう思い父に福音を伝えようとするが、簡単にはいかなかった。教会への拒否反応と反発心から、たびたび怒り狂ったように殴りかかってくるのだ。状況は変わらぬまま時は過ぎていった。父が神様を信じることもアルコール依存症からの解放も不可能なのか、そんな思いが頭をよぎる中で、聖書のある一文が目に留まった。この言葉に希望を持ち、彼女は日々祈り続けていった。病の癒しのため、父の救いのために。父が食事もせず起きてこなくなったのだ。さすがに病院に行った方がいいかもしれない。そう思い始めた頃、3日ぶりに父が起きてきた。真夜中の深夜2時前、ちょうど父のことを祈っていた時だった。
お父さん、大丈夫？
飲みすぎたのか。
教会のこととなると普段は暴れ出す父が、今祈っていた自分の隣にやってきて黙って座っている。その日の父は今までとは何か違う不思議な光景だった。翌朝、教会の牧師へ話を持ち出した。
時が来たのでは救われるんじゃないですか。
確かに時が来たと感じていた二人はすぐさま父の部屋へ向かった。
お父さん、イエス様信じてみらんね。
福音を固くなに拒み続け、福音を受け入れるのは不可能としか思えなかった父。ところが奇跡が起きた。父は大きくうなずいた。この時の父は今まで見たことがないほど素直に、まっすぐとイエス様を自分の救い主として告白し、信じ救われた。その後も父の変化は続いた。いつも酒瓶であふれているはずの父の部屋には一本の瓶も見当たらなかった。
お父さん、お酒の瓶は？
あれから酒もタバコもいらんごになったばい。
アルコール依存症は回復はあっても完治はないとされる病。飲酒のコントロールを失う病気のため、一旦は断酒できてもほんの少しアルコールを口にすればたちまち以前の状態に戻ってしまう。回復への道のりはかなり厳しく、まして自力でお酒を断つのは並大抵のことではないのだ。父に起こったことはどう考えてもありえない。まさに奇跡だった。教会へも自ら足を運ぶようになり、拒み続けていた日々がまるで嘘かのように、毎週礼拝に参加するようになった。
教会イコール敵みたいな感じがあって、教会に行こうってするときに殴られそうになったりとか何度もあったんですけども、俺も教会行くぞっていう自分から言ってきて、家族よりも誰よりも一番に準備をして、まだかまだかと玄関のところからみんなを呼んでる教会に早く行こうとこう促すんですね。楽しみしてたんだなってことを今なって思います。私自身ができないこと、人が人を変えることができないっていうところを、神様がお父さんの根本的な部分の良い方向に変えてくださったなってことを本当に心から感謝してます。
私にとってすごく記憶に残っているのが、教会の大きなキャンプがあったんですけど、じいちゃんが立ち上がって手を挙げて神様を賛美している姿を私初めて見た。それを見た時は、あのじいちゃんがこんなに変わるんだって、神様本当に生きているって、奇跡が起こったんだって思いました。
新たに病を患い再び入院することになった父、そこへある人物が現れた。絶縁状態だった息子正俊との10年ぶりの再会だった。ぎこちない様子で会話する2人、その時だった。なんと驚くことに、父が息子の正俊にこれまでのことを謝り出したのだ。
お父さん、昔のことだから言わないで。
驚きの光景だった。
人に謝るってことをする人じゃなかったんですね。心の底から謝ってるって感じで、神様は一体父のどこまで変えてるんだろう、こんなに心の奥底まで変えてくれてたんだ、今までの人生自分が悪かったことを本当に悪かったってことを言えるような人に変えてくれてるっていうのが驚きでした。
ある日、いつも黙って出かける父が、なぜかその日は、
秀子、行ってくるぞ、
一声かけて出かけていった。
行ってらっしゃい。
これが父と交わした最後の会話となった。
その日の夜、教会で毎日一章ずつ読んでいる聖書の箇所を開いた時に、こんな言葉が飛び込んできました。彼は自分の国へ帰っていった。この言葉を見た時に、まさに今お父さんは天国に帰っていって神様と共にいるんだということを確信することができました。
数年後、一通のメールが届いた。この地上にいる間は誰一人として福音を述べ伝えることができなかった父。ところが天に帰った後で、父のアルコール依存症の証が用いられ、ある場所でリバイバルが起こったのだ。その場所がなんと
宮崎です。父さんがですね、この生まれかっちゃうと宮崎です。
父の生まれ故郷である宮崎だ。
一番実感したのは、天と地がつながっているということなんです。これは本当に神様のなさる技だなということもなされたんですね。
イエス・キリストを信じ、絶対に治ることはないと言われていた精神の病を癒され、回復はあっても完治はないとされるアルコール依存症も癒された。イエス・キリストに希望を置き祈り続けていくときに、人の思いをはるかに超えた神の奇跡は始まっていく。
はい、ありがとうございました。イスラちゃんが脚本書いて作ったんですけども、ぜひね、覚えてください。よくご存知だと思いますけれども、秀子さんもそれからダビデ前田さんも癒されましたけれども、それが秀子さんのお父さんにも呼んでいった。救われたのは長崎なんです、実はですね。でそれで神戸に行ってから 教会に教員になられたんですね。で白馬キャンプにも行かれて、で、まあ、召されたんですけれども、本当にあの神様の素晴らしさを思わされます。ぜひ皆さんもですね、皆さんの家族とか友人に対して神様に期待してほしいなというふうに思いますね。本当にもうどう考えても不可能と思う方が主の手によって変えられていくというのはね、これからたくさん見ていくと思いますのでね、主に期待してほしいと思います。はい、で本当はですね、もう説教に入りますけれども、昨日ですね、東京の安定教会の、加藤純子さんという方が出ましたんですね。何であったかといったら、長崎教会から白馬洗礼キャンプに行くのは3人しか申し込んでないけどいいんですかっていう心配の確認の電話だったんですね。で実は4人なんですけど、もう1人ちょっとまだ申し込みを送ってなかったわけが4人なんですけど、まあ4人なんで心配してまた電話してくれたんで、今からでも間に合いますので、ぜひ皆さん行かれる方行ってほしいと思います。それとあとバスもですね、今回はちょっと少ないんですね、人数が往復じゃなくて片道の人とか子供も入れて23人なんですね。ちょっと少ないんですね。それでただ中型は向こうちょっとあんまり交渉してて、ね、大型にしか乗れない、小さなバスはちょっと苦しいからですね。で、まあ、ただ費用はちょっと安くしてくださると思うんですけれども、まだバスには十分乗れますので、まあ間隔かけて乗るのでぴったりなんですけどね、ぜひ主に聞いてほしいと思う。花からも行かないと決めないで主に聞いてですね、本当に神様が導いていらっしゃる方はぜひ行っていただきたいというふうに思います。殉教生涯と白馬は一つのセットだと思いますので、この後の大きな働きのポイントがあると思いますので、ぜひですね覚えていてください。はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思います。今日は申命記の1章の7節、そこですね、向きを変えて出発せよというこの御言葉をですね、神様が語ってこられたので、この御言葉を中心の話をしたいと思いますが、これは出エジプトした民がしばらくの間、まあ、出エジプトして10個の奇跡を通して出エジプトをします。そしてその後後悔を終わります。その後ですね、大体1年間ぐらいですねいるわけです。そしてその後に神様がそのイスラエルのために向かってモーセを通して、さあ占領しなさい、向きを変えて失敗して占領しに行きなさいって言ってカナンの地の占領を命じるんですね。そこなんですね。5節からいきますね。ヨルダンの向こうの地、まあ、これカナンの地ですね、モアブの地でモーセはこの見教えを説明、向こうの地というのは、まあ、渡る前ですね、説明し始めていった。私たちの神主はホレブで私に告げておせられた、あなた方はこの山に長くとどまっていた、大体これ1年ぐらいなんですね。向きを変えて出発せよ、カナンの地に行きなさいと。そしてエモリ人の山地に行き、その近隣のすべての地、アラバ、山地、低地、ネゲブ、海辺、カナン人の地、レバノン、さらにあの大河ユーラテス川まで行け。非常に広いんです、これは。地図を見たら分かりますけど、本来神が与えようとしたカナンの地はすごく広いんですね。今のイスラエルの日ではありません、ね。で、そこを神が与えようとした。で、見よ、私はその地をあなた方の手に渡している。言語では完了形です。もうすでにお前たちのものなんだよって、渡したよって言ってるんですね。まあ、実際には先住民がいるんですよ。だけどもうお前たちに渡してる、もう与えたんだって。だからさ、問いに来なさいってことですね。これは主があなた方の先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓って彼らとその彼の子孫、後の子孫に与えると言われた地である。まあ、カナンの地ですね、これがね。アブラハムからずっとアブラハム、ヤコブ、イサク、ヤコブとね、誓われたカナンの地が、それいよいよ具体的に本格的に実際に与えるから行きなさいと言われた。で、そしてですね、これちょっと飛ばしますね。で、19節ね。ちょっと、挿入があって、その19節。で、私の神、主が私に命じられた通りに、私はホレブを旅立ち出発します。あなた方が見た、あの大きな恐ろしい荒野、エモリ人の山地へと道を取って進み、かだしバルネアまで来た。まあ、地名は出てますけれども、いよいよ、まあ、占領所に来たと。で、その時、まあ、モーセは言うわけですね。あなた方に言った。あなた方は、イサヤのために向かって、私たちの神、主が私に与えようとされるエモリ人の山地に来た。さあ、いよいよ来たぞ、と。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている、もう神を与えているとおっしゃっている、とだから登れ、占領せよ、さあ行って取ってこようとこう言ったわけですね。で、あなたの人の神主があなたにつけられた通りに、恐れてはならない、おののいてはならない、まあ、当然恐れると思うんで、戦いですからね、恐れなくていい、おのなくていい、神がいるから、さあ取りに行こうと言ったときに、実はですね、みんな行かないでまず偵察隊を使わそうと言ったんですね。それが次です。するとあなた方が全部私に近寄ってきて、私たちより先に人を使わし、私のためにその地を巡らせ探らせよう、私の登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言ったと。これは、人々は言ったんですけど、神が言ったことだったんですね。他の聖書の箇所もそう書いてあるから、だからこれは偵察を見て、まず神が与えさせよう偵察しに行って、で、まあ、戦略を神様に聞いて攻めていこうということですね。 私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から1人ずつ12部族から12人をあなた方の中から取った、そして使わせたわけです、ね、で彼らは山地に向かって登っていき、偵察に行きました。エシコイの谷まで行き、そこで探って、実際探って、その地の果物を手に入れ、あの有名な絵がありますね、お二人のイスラエル人がこう大きなブドウを持っているこう有名な絵がありますね、まあブドウだけじゃないんですけど、そのブドウを、手に入れて私のもとに持って下ってきたと、帰ってきた。でそこをもたらして、私たちの神主が私に与えようとしている地は良い地ですと言ったと。本当に良い地なんです。だからみんな良い地だと言ったの、ここまでよかったの、良い地です、神が言ってるから行きましょうと言えばよかったんだけど、報告を見た人たちが見て、よく良い地だったと言った後に、ところが住んでる人はアナク人といって背が高い、私はちっちゃい、でかい、私はちび、強い、私は弱い、城壁はそそり立ってる、とても崩せないって10人が言った。ヨシアとカレブという2人は、いや関係ないって、神が下されてたのは取れる取れる最高ってヨシアとカレブは言ったんだ。これは神の言葉に立って、ところが他の10人は目で見えること、実際に目で見たこと、そして自分と比較したこと、日本人得意でしょう、目で見て比較して考えて相対的ですね、そしてあこれどう考えても不可能だっていうね判断をした。でこの判断は人間的に言ったら間違ってはなかった、人間的に言ったらいいですか、人間的に言ったらその10人の言ったことは間違ってないんです、人間的に言ったら。でも神の言葉があったんだけど、彼らは神の言葉じゃなくて目で自分が見たこと、感じたこと、で実際の 目に見える現実を言って無理だかしいと言ったんだよ。そしたら26節ね、しかしあなた方は登っていこうと、だからみんながいや無理だって登っていこうとせず、あなた方の神主の命令に逆らったって書いてあるんですよ。これは実は神様は向きを変えて出発しようっていうのは神のお願いでも勧めでもないんですよ。向きを変えて出発した方がいいよ、向かえて出発してくれないかなっていうんじゃなくんですよ、向きを変えて出発せよっていう命令なんです。じゃあ皆さんね、全てのことに感謝しなさいって命令なんです。いつも喜んでなさいって命令なんです。神のお願いじゃないんです。みんな大変だと思うけど、感謝できないことも分かるけど、できたらやってくれないかなっていうお願いじゃないんです、命令なんです。でこの時命令なんです。でそれに人間で言えば最もな理由なんです。とても言っても無理だ、難しい、だからって言っていかなかったっていう、人間的には同情する余地があるんです。でも聖書はっきり逆らったって言ってるんです。逆らうと借り取ります。呪いとか裁きってんじゃないんです。東電の結果を借り取ります。その結果を主に従えば神の用意してる人があるけど、その逆を当然借り取ります。それは自分の選んだ結果ですね。でこの時ね、逆らったって書いてある。そしてあなた方の天幕でつぶやいた、ね、主は私たちを憎んでおられるので、私をエジプトの地から連れ出してエモリ人の手に渡し、私を根出しようとしておられる。つまり無理だって、こんなこと言うのは無理だって、神様のこと言ってない、もう与えたよって言ってるのに無理だって言って神の言葉の逆を言うから、もうこれすごい否定的になるんです。あの皆さん、聖書を見ていくと、私たちは私の人生に楽だと言いません。困難は許されるでしょう、問題も許されるでしょう。でも聖書を見る限り、問題や困難は神の奇跡と祝福の伝送局なんです。問題や困難ってのは必ずその向こう側に神の用意している祝福とか逆転があるんです。ところがその時にその神の言葉に立たないとどうなるかというと、始まるんですね。いや無理だ、なんでこんな呪われてる、つぶやきと笛が始まるんですよね。不信仰の結果なんですね。でこの時彼らはそう言ったので、私はどこへ登っていくのか、無理だよって。私の身内の者たちは、身内を持っている10人のね、族長たち、ヨシアとカレブ以外が、その民は私たちよりも大きくて差が高い、町や町は大きく、城壁も高く天にそびえている、しかもそこでアナク人を見たと言って、私の心をくじいたと、くじいたんです。実際それでくじかれた彼らは、その彼らの言葉に立ってしまって、神の言葉に立たないでやめた。ところがモーセは、それで私のあなた方に恐れ、おののいてはならない、彼ら恐れてはない、いや恐れなくていい、おののなくていい、あなた方に先立っていかれるあなた方の神主がエジプトにおいて、だってエジプトであの銃の奇跡をしたでしょ、あなた方の目の前であなた方にしてくださった、その通りにあなた方のために戦えるのだって。10個の奇跡覚えてます、氷が飛んできたり、暗闇になったり、ブヨが飛んであったり、あるいはあの一番最後は冬が全部死ぬとかね、すごいこといっぱいしたんで、いつもイスラエルは守られた。で最後はあの後悔ですよ、ね、最初はイスラエルのために後悔した、後悔を前に、あ でも手を挙げたら後悔が割れて、エジプト人がわーっと追いかけてきたら水が元に戻って、最後はエジプト人が後悔をした、ね、それで神の凄さをあれだけ見た、あれだけ見たのに、あれだけ見たじゃないかって、その神が戦ってくださるんだから大丈夫だって言ったんだけど、彼らはいかなかった。で、人間ってどうもね、奇跡をいくら体験してもねダメみたいですね。だってうちの村の人たち奇跡慣れしてますもんね。それが自分のことになって、自分の目の前の問題になった時に適応するかどうかなんですよ ね。だって今見たでしょ、感動しませんでしたか。私あの、ダビデさんここで話した、あれここで言った時の音声かなって一瞬思った。最後の時ね、宮崎なんですよって流れてここで明かしされたの覚えてますかね。あの日曜日じゃなかったかな、なんかとにかく感動、夜の世界だったかな、なんかこうね、言われたんですね。あ、よく覚えてますけど、すごいですよね神様っていうのはね。すごいなと思って、神はすごいってみんな思うんだけど、それは自分に適応された時に、でもあれは特別と思ってしまった瞬間、私たちは神様から目が離れるんですね。で、自分の目の前の現実を見る。あれ、まあ、あのお父さんすごかったみたいだけど、でもうちのお父さんも負けないな、負けないどころじゃない、やっぱりうちの方がすごい、ここは無理だって、ね、うちの旦那はちょっと違うなって、いや不可能よとかね、こうなる。こうなった時に実は神の言葉から外れるんですね。だって神には行く日はないって書いてあるし、ね、全てのことは益になる、あなたのことは別で書いてないでしょ、書いてないんですよ、全てって書いてある、その中に含まれちゃうんです。でね、でこの時ね、でも結局、ね、その後ね、こう言いますよね、荒野であなた方はこのところに来るまでね、ずっといろいろあったと、その伝道中人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見たじゃないか、このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない、なんで信じないんだって言ったんで、信じない結果彼らは行かなかったんだから、これは不信仰、信じない結果なんですよ。で、能力があるかないかとか、現状がどうかどうかではないかとか、そういうことは、中心じゃないんです。神様、神様言ってないのに思い込むのは思い込みです。でも神が確かに語られてるならば、そのことを信頼して、その言葉を信じて、それに応答する、この信仰を通して神は働かれる、奇跡を行われるんです。神は言葉がないのに思い込んだり無理することは絶対ないですよ。間違いない。でも主の言葉があるなら、必ずその言葉は成就するから、その言葉を信頼して進む。そしていつもように聖書の中には、長谷込まれたら9000の祝福の言葉があるんです。祝福の言葉がね、で全てが益になるっていうのは、これは特別語られなくても全ての人に適用できる言葉なんです。わかります。だから神様必ず私を祝福してくださるんですね。そこを信じるからですね。で、それで元に戻りますが、今日は向きを変えて出発せよなんですね。で、明らかに今時代が変わってきました。それからもう一つは教会が変わってきました。明らかに神様はこの教会に向かって、群れに向かって向きを変えて出発しなさい。前から言われた約束のリバイバルで働きもあって、具体的にここは新明記でいかなかったんだけど、今吉明ですね、いよいよ占領していくときに入りなさいってこと言ってるんで、本来ね。で、私の教会が一番最初できたとき、国分寺にスタートして、国分寺クリスチャンセンターっていうね。で、秋元牧師は一番最初はインドネシア宣教で献身したけど、神様から宣教師に召してない、長期宣教師に言われて、で伝道者になろうと思ったら違うって言われて牧師になって、そして牧師として中立になってきて、開拓するときに東京の国分寺に一つの大きな教会を神様に作っていただこうってね、開拓の時そう思って踏み込んできて、その東京の国分寺のところに教会、大きな教会を作るっていう意識で来たと。神様が言ってきたのは、祈って聞きたかった予言が始まって、予言を通し言ってきたのは、全世界に行けって言ったんですよ。でも世界はいいって思ったの、でも全世界に行けって来たんですよね。でその時ね、教会にね、その予言が来た頃はもう40人ぐらいかな、まだそこまで行ってないかな、大体ね20数人で40何人60何人でこういうふうに増えてきたんだ、教会ってポンポンポン。その20何人か40代のところ辺だと思うんですけども、その時言われた時に面白いことが起こったんです。パウロ牧師はそれを確認してね、吟味して確認して、確かに神だと思ったから礼拝でも言い始めて、海外宣教って言って祈り始めた。でもその時は、英語話せる人はその段階では1人、その後もう1人来るんですけどね。でそしてしかもですね、みんなその海外宣教なんてに、その魂に対する情熱があったとか思いがあったとか、そういう感じじゃない、一生のうち1回海外旅行に行ければいいそういう感じだったんで、で、まあ、言葉が悪いけどそういう連中だったんで、英語話せるわけじゃない、ね、能力があるわけじゃない、コネがあるわけじゃない、海外行くお金があるわけじゃない、 どう考えても無理だったの。だから教会のうちのね、あの半分の人たちがね、分かれたの。半分の人たちはですね、そんな無理だって言ったの。でその人たちは結構、立場のある経済力もある賢い人たちでした。そして愛もありました。秋元牧師も来て言いました。秋元牧師って、若い時はみんな一度はね、海外宣教って言うんです、ね、あの病気みたいなもんですって。気持ちわかるけれども、まあ落ち着いて地に足をつけて、まずこの教会をしっかりさせて、ね、それからでいいですよって、こう愛を持って言ったんです。ペトロみたいですね、十字架の時の、これ真面目な話なんですよ本当に。残りの半分がね、まあ、若い人でね、あのどうしようもない連中ばかりだったんです本当にこれ大げさに言ってなくてね、ちょっと結構そういうの顕著だったんですよ、ね、他の教会でどこ見たと言われたりね、いなくなったら掃除ができたと言われたりね、まあ、そういうなんかこうね、そしてあのお金もない、ね、結婚もできそうにない、そういう連中だったんです。ただそういう連中はですね、信じたんですよ。やった、俺はマドンに行く、俺は世界だ、俺はどこだとか言ってね、これ行く何の可能性もないのに、お互いにどこ行くよとか言ってこう言い合って、ね、その後献身した後も進学校行って、なんか告白したのみんなの前でバンバンね、だからおかしな教会って言われて批判されたんですけどでも一つ面白いことがあったんで、ね、あの、まあ、ちょっと言葉あえて悪く言いますよ。東京で言い方をすればバカなんですね、大阪で言えばアホなんですね。でもね、信じたんです。で、大事なことは神の言葉だったんですよ。神の言葉じゃないものを信じてもダメですよ。イワシの頭を信じんからって間違いです、 100% 間違い。でも神の言葉だったら信じるかどうか限らない。信じたんです。その人たちはね、本当不可能だったけど、ほとんどみんな出ていきました、世界に。今海外宣教をやってみて分かることは、海外宣教はなしにうちの教会の歩みはありえないんです。面白いけど、海外宣教ってのはお金使うんです。時間使うんです。うち全部自費派遣だからね、お金使う、時間使う、霊的力使うんです。海外宣教って言うとき、教会はその海外宣教とその働きとその国のために真剣に祈るんです。この教会だって祈らなきゃいけないこと課題いっぱいあるけど、それ横に置いて祈るんです。霊的にも経済的にも、だって我々自費派遣で行って研究して帰ってきますからね。そして時間的にも取られる、与えるばっかなんです。だから一般的に考えたら、まず自分の教会をしっかりさせなきゃって、まあ、小さな教会で経済力もない、何言ってんだってのはものすごく妥当なん、人間的には。でもイエス・キリストは大宣教命令をどこで与えたかって言ったら、あの弟子たちに、まだペンテコステが来る前に、弱いあの弟子たちに全世界に行けって言ったんです。でペンテコステの時も一緒、一人の一緒発生、ペンテコステの直前に聖霊を受けたら行きなさいって言ってたんです。で一番最初のエルサレムの教会は人数そんな多くないし力なかったんで、まだペントカ席で聖霊のんでバッと増えたけど、それでもまだ弱いですよ、小さから。そこから世界に行けって言ったんです。力がついて大きくなってから世界に行けなんて聖書は言ってないんですよ。だから海外選挙でやるときに、確かにそうだってことで、それを語り始めて、で実際行き始めたら、教会が祝福されたんです。海外選挙はなしに、教会の祝福なんてありえません。この教会に関しては。で聖書的ですとですね。つまりね、主が言ったからね、踏み込んだ。そしたら開いたんですね。で今日神様はこの向きを変えて出発しようっていうのを教会にもあなたにも語ってる。その前にあなた方はこの山に長くとどまっていたと。でこれは神の命令でとどまったんです。でも今向きを変えて出発しなさい、さあ向きを変えて進みなさいって言われてるんですね。で明らかにリバイに向かって占領してた。でこの教会としてですよ、この教会としてはですね、神様からこの地に信仰の町を作るって最初から言ってましたけど、いよいよ具体的に踏み出さないといけないと思っていて、その役場に行って、その日のいろんなことを聞いてきました。祈祷院を作るにあたってね、それからいくつかの仏教を見せてもらいました、ね、東京23区から来ると強いですね。単身できたら50万、夫婦できたら100万、引っ越して住みていただくくださるんですね。でその日で事業開始したら300万、村がいいんでしょうですね。で長崎はそういうのはないんですけど、長崎もいくつかの物件見てきました。もうそれはグループホームを作るため、シェアハウスを始める、そして実際土地を、新街道を作っていくってことですね。何を言いたいかというとね、神様が占領しようって言ってるから進み始める。実際に祈って踏み込んでいくって。で神様がこれから何をするか楽しみだと思います。でも一番大事なのはね、救いです。どんなにそれができても、人が救われてなきゃ意味ないんです。もうすでに病院も学校もいっぱいあるんです。でも クリスチャンの病院やクリスチャンの学校、あのクリスチャンの学校はあるんですけど、生きた信仰を失ってるからね、そういう意味での本当にそういう学校には救われてこないといけないんですね。で、神様はね、その救いの技をね、お互いを通して教会を通してなそうと思っています。先週嬉しいことがあったんですよ。ある方が祈祷会にね、総天祈祷会にね、オンラインで入ってきてるんですけど、その人がね、学校で勤めてらっしゃるんですけどね、なんか共に学校で祈れるクリスチャンが与えられますようにって言ったらね、実はねクリスチャンいたんですよね。 ALT の先生だったんですね。 ALT であったのかな、ね、先生だった。で、あのクリスチャンですかって、クリスチャンですとか言ってね、でそれ実は教会探したんで、うちの教会来ることになって、朝来るか英語に来るかってことになったけど、南アフリカの女性の方、白人の方、南アフリカの女性の白人の方なんですけど、先週それで来たんですね。ほらね、先週ねメッセージの時に、ね、もう聞き入っておりまして、英語インターナショナルね、それでね、終わった後ね、えらい感動してですね、日本に来て2年半なんですって。で、教会があの行ったことないの、いや行ったことないって、なんか探したんですかって、あそうですかって、私も思って、必ず来ますって、もうえらい喜んでいかれましたよね。皆さんね、小さなことでもでしょうけどね、その人も前からいたんですけど、今この時期にお互いが気づいて導かれたのは偶然だと私は思ってないんです。殉教生活の後でしょう。明らかにね、神の時が一つの小さな印ですけど、大きな印です。それを本当に受け取って踏み出すかどうかですよね。向きを変えて出発しなさいって神は言われてるんですね。で、一人一人にその向きをどこに変えてどう出発するかってのがあると思います。教会としてはそういう特に救いにかかってくることも、それ大きいんですよね。松本俊は僕しかね、面白いこと言ってました。あのコロナの関係でね、彼はあの飲食関係でバイトしたんだけど、ね、僕しながら、その会社がもうダメになってしまって、でダメになって、祈ったんですよ、いろいろね、条件付けてしていくよと、いろいろ、なかなかでもピタッと来ないんですよ。で、主に聞いたら、祈りを変えさせられて、神が私を使わして、本当に救いをしようとしているところに、っていう、そういう、あ、これだと思って、それで祈った、真剣に。こうしたら与えられたんですって。本当に福音を聞きたい人がいっぱいいて、あの聞く人がいるんですって。それで教会に来そうな雰囲気になってきてって言って、見事だった。でもこれ時だと思います。あ、ね、神様はね、本当なさるんですね。どうぞあなたの人生に対して、神様が今まであるところにいた方も、うまくいかなかったなと思っている方も、神様の言葉を受けて向きを変えて出発しなさいということで踏み込んでいただきたいと思います。人々が救われ始めます。洗礼を受け始めます。洗礼を受けるってのはとっても大事なことです。信じているなら洗礼を受けてください。信じてないのを受ける必要はありませんけど、信じている人は洗礼を受けるべきです。で、時々ですね、いや信じているんだけどよくわからんという人がいますけど、分かって信じたら永遠に信じれません。このエレベーターは決して落ちないと、信じてから乗ってたら難しい。でももう落ちないと思ってるんでしょ。エレベーターって怖いじゃないですか。でも乗ってるでしょ、まあ、長崎にはないけど、ものすごい高速のエレベーターの高いエレベーターって東京行っていくらでもありますけど、つまらないと思うけど、そう思ってるんですよ皆さん。結構信頼してるからやってるんですよね。イエス様だってもうここに立って、もう立って生きるなら信じて踏み出してみると、洗礼を受けるだけで変わることって本当にあるんですよ。普段あんまり言いませんけどね、あのイエス様はね、信じた人には洗礼を受けるように命令してるんで、これもお願いじゃなくて、だから信じたなら受け取る、洗礼を受けることを受け取る、信仰にも立つなら、そこに立つなら受け取る。全然それだから、それだけで癒された人っていくらでも何人もいますからね。これ大きいんですね。で、次は聖霊のバプテスマを受ける。で、献身するなら別に牧師は伝道者じゃないってことじゃなくて、人生を神に捧げて本当に人生を主に導いていただく、神様に人生の主となってもらう。わかります。で、人生を神の主になってもらって、サラリーマンの人もいれば、お医者さんの人もいるし、それで看護師さんもいるし、学生さんもいるし、主婦の方もいるでしょう。人生を神に明け渡して、人生の主にイエス様になってもらって、イエス様に言われるように導かれていく。その結果、例えばうちの娘は自分も献身したかったけど大学院に導かれたんですね。あの助産師もらう取らなきゃいけないから、そして子供を与えた。みんな主の言われる通りに行くのが人生を明け渡す献身ですよね。そしてある方々はそれの結果、牧師や伝道者になる。献身は全ての人に言われています。これ、ね、それをね、ぜひね、踏み込んでいただきたいと思いますね。で、今日はその今向きを変えて出発せよなんで、この時に大体多くの場合は向きを変えて出発せよって言われるんだけど、向きを変えて出ようと思うと、この目で見ると、いやそれは無理よって。カナンの地占領の時、この時なぜみんなが行かなかったかというと、目で見た判断では、向こうはでかい、こっちは小さい、向こうは高い、こっちは低い。私この気持ち分かります。 今ちょっと太ってしまいましたからあれですけど、もともと細かったから小さくてね、あの背が低いよく思いました、ね。まあ、ただちょっと違うのはね、小さいのが大きいのを倒すのが銃が合成してそれがかっこいいんだと思ってましたから、ちょっとそこは違いますけどで、まあね、でそれで城壁も高い、もうどう考えたって無理っていうこと、でこれは正しい判断なんです。同じことが起こるんです。あなたが目が見たりあなたの人生の経験とか判断でいくと、いやそうは言ってもそれは難しいなって思うことってあるんです。でも神が本当に言ってるかどうか十分吟味してください。でも確かに神だと分かったら、その言葉にあなたが踏み出すとき、これ信仰って言うんです、主が働くんです。その時奇跡を見るんです。神の愛を頭じゃない、本当に人生の生活のただ中で体験するんです、実感するんです。あの何度か話しましたけど、もう終わりますが、ちょうど今受験してるんですが、うちの長男が高校入るときにずっと不登校してまして、2年のとき3年になって考えなきゃいけなくなって、それであの息子は自分なりに考えたり私たちも考えたんだけど、まあ、でも祈ったんですね。とにかくこの子が再び目を輝かせて、本当にこう毎朝自分で起きて目を輝かせて学校に行って、卒業した後に本当にこの学校来てよかったって言える、そういう学校に行ってほしいって、これ本気で願ったんです。親なら分かると思います。偏差値はどうでもいい、世の評判もどうでもいい。でそして真剣に乗ったときにある高校が示された、理数科っていうのはね、彼は得意だったら示されたんで、示されたとか、それは結果として偏差値がそこそこ良かった、そこそこね。だから3年の1学期に先生と三者面談で行った時に、まあ、ちょっと学校遅れながら遅刻するに 3になったから行き始めた、ポロポロね、ポロポロと、まだポロポロでしたよ最初は。でそれで話した時に、まあ、妻が一生懸命乗ってもリサーチのプロですから調べてきて、ついにこれだと思って確信持って言ったら、先生がね、こう私たち見ないんですよ、私たち見ないで息子の方向いて、いやあのね、このこういうのはね競争率は低いんだけど来てる生徒が違うんだよねって分かるでしょって言ってね、他の学校を勧めるんですよね。つまり暗黙に私たちに無理ですよって直接言えないで言ってるんですよね。ああそうなんだな、無理なんだなって分かった。だって偏差値じゃなくて内申書は絶対ダメでしょ、ね、2年間全く行ってないんだから、中学2年はね。で英語はもうベラボーになるかったからね。そしてこうああそうなんだなと思って、でそうかと思ったんですけど、うちの妻はですね、見心だと思ったらもう本当に動きませんからね、それから毎日乗り始めたんですね。でずっと来て最後に、私やっぱ親だから心配だからね、そこを受けさせようと思ったの、神が言ってるから。でも、ま、ダメだった場合に備えて、チャイナ、ね、中国に、ね、中国のある学校に、ね、行かせるつもりで準備してたんです。中国に行ったら中国語と英語ができるようになる、中国語と英語ができたら全世界に通用できる、これは。それで当時はまだ中国はそんな高くなかったんです。今はねすごい物価があったけどね、当時中国はそんな物価高くなかったから本気で行こうと思ったんですね。それでちょっと準備してて、本人もね中国も悪くないなと思ってたんです。そしたら先生に呼び出されての、3学期に、3学期の、ね、中盤だったかな。お父さん中国に行かせる準備をしてるんですかって言うから、はい、もしもダメな場合があるからって、やめてくださいって言われたんですね。勉強どうこの心は定まらないからって言うから、いや先生、先生の立場では分かりますけど、私は親なんですって、ダメな場合のことをやっぱ考えたいですし、そういうふうに悪くはないと思うと、ね、これからの世界を考えたったらね、先生言ったんですよ、いややめてくださいって、これは本来言っちゃいけないんですけど秘密ですよって、息子さんは通りますって言ったんですよ。だけど心を収めてもらわないと危ない、だから心を収めてここに集中してもらいたいから、もうやめてくださいって言われたんですよね。びっくりした、あ変わっちゃったの。その時にね思ったの、神が言ったら本当に変わるんだなと思った。でもまだ先生が言ってるか保証がないんだけど、分かった、じゃあ神様が言ったことに私も書きようと思ったんです。いや不信仰になるでしょ、でやめたんでバタって、そしたらね合格の時にね通っちゃったんですよ、大事志望に通っちゃったって感じでね。あれはねいつも言いますけど、自分が大学通った時嬉しかった、あんまり私が喜んだから、息子は最初喜んでたのに、あんまり私の喜びが驚いてこんなになってしまったんですね。それぐらい私が喜んだんですけどね、この時にね人間的には不可能だってどう考えたって、でもね私よりも妻がね諦めなかったっていうか、神の言葉があるからって言ってね、その学校で祈り続けたんです、神の言葉があるからって。で娘の時はね、今度はね大学見に行ったんね、3年生ね、これも面白かった。最初見に行った大学、今行った大学なんですけど、 ミッション系で本当に良かったの。高いんですけどね、高いんですよ。で、あのまず最初にね、チャペルに行ってね、うちの学校はミッション系です、はっきり言ったの。で、知ってました、高いですね、はい、高いですって、もう言い訳しない、それはってね、病院見せてね、全部ね、火が当たるように個室なんです、すべて。それは院長ね、あの院長って有名な人ですけども、テレビ見せたけど、クリスチャンのね、あのちゃんと一つ一つに火が当たるようにしてあるんだ。で、最先端の医療で生徒たちに教えたい。すいません、お金はかかるんですって。だから、学費は高いですって。一切ね、言い逃れしないんですよ。高いですって。でもその理由はこうですって。それね、これ好きなんです、私。教育にはお金がかかるんです、本来。安い方がいいっていうのは日本人の間違った概念です。教育はお金がかかるんです、本来。世界はほとんど私立の方がいいんだから、プライベートの方が、パブリックより。ね、だから、これね、なんかね、素晴らしいと思ったのは、はっきり喋るし、一番最初にミッションスクールで、うちは教会が中心って、はっきり言ったんですね。だって最初にどこも案内しないで、チャペルに連れて行ったんだから。それでね、これはいいと思ったら、娘も感動してたの。それでね、でもお金がないし、学力もどうかなと思ったんですね。そしたら、その午後ね、留学のね、説明会に行ったんです。娘は寝てました。で、戻ってきたら、もうこれがの頃だと確信してたんだ、言葉もらってね。それで受験の時にですね、まあ、推薦でまず行くんで、も先生も推薦は取らないと思って、まあ、明らかに見て分かりました。で、私もまあ先生は推薦の場合は推薦が無理だったら無理だろうなと思ったから、じゃあ推薦と一般入試の前期と一般入試の後期があるから3回受ければいい、3回受けて取る。で、父親だからまあいろんなことがあるから、他にも看護学部あるから、ちょっとそこよりちょっといいと思うとこ悪いと思うところいくつか受けさせようと思ったの、自分の経験から。娘は言うんですよ、ここしか受けないって。はあって言ってね、いや別にここじゃないから大学は受けれるんだよ、いいんだよって言ったら、お金心配してるの、お金は心配しなくていいって言ったらね、お父さん、それは間違ってると思う。プロポーズを何人もしてはいけないって言うんですよ。よう言うね。こんなこと言ったら、私プロポーズ言ったらどれだけやったんだ、ここ、大学。へえとか思ってね。で、もう一つはね、やっぱ神様言われたからそこだけでいいとか言うんですよ。そしたらもうちょっと勉強しようって言いたかったけど、でもね、彼女なりの信仰に立ったんですね。で、私もまあそういうならいいやと思って、まあ、受験料と少なくつらすから、もうそれなら、もうそこしか受けないなら最初に取ってほしい。そしたら後でかかる全部の交通費、受験料、宿泊代が全部他にその任せるから祈った。すいません、その時も入ったけど、師匠、もう推薦で行かせてくださいってね。通っちゃった。通っちゃったって感じです。先生が驚きました。え、通ったんですかって言われたんです。つまりね、神様なんですよ。すごいのは、神様を導いたらね、大学高校、まずね、長男の高校3年終わってね、浪人したんです。浪人したとき、私は泊まりに行ったんです。で、横で寝たんです。でちょっとね、夜の部屋で苦役しながら話すの、親子の会話で。だからね、私はね、高校ブラックホールだったんですね。高校3年間はね。大学はすごい楽しかったけど。でそれよく子供に言ってたから、お父さんは高校はね、なんかブラックホールであれだったんだろうって言うから、うん、そうだねって。僕は違うなって、僕は自分の高校に母校愛があるって言ったんですよ。卒業して浪人の時に、こいつ本当に良かったんだなって、そういうことを親父に向かって言うってのはよっぽどだなと思ったんですよね。見事に祈りの答えでしたよね。で3年間キャプテンしたから、朝早く自分で起きていろいろ買っていってやってましたよね。もうまさに祈りの答えだったんだ。言われた通りだったの。大学も今度は大学の方は、4年間の学費高いのはどうなるかと思ったら、奨学金で全部カバー、院の入学金も前期授業料もカバーで、後期の授業料までこの前一つ入ってカバー。私思いますよね、こんなのあっていいのかって。エコ引きは神はないんですよ、絶対ないんですけど、感情的にはエコ引きだと言いたくなるくらい言われますよね。神が言ったんです。神が言ったところに立って住んだんです。前に話しましたよね、行くとき不安だったんです。四条は東京は自分に合ってないと思ってたんです。東京という町も東京安定教会も自分に合ってないと思ってたんです。あの山田中学校じゃなくて坂本中学校、坂本小学校、そしてあじゃなくて坂本中学校だっけ、海老田中学校、海老田中学校を選んだ人ですから、分かりますか、海老田中学校も今年の3月で亡くなるんですけどね。もう海老田の人に悪いけど、庶民の海老田ね、転勤族が多い私立中学校に行こうと思ってた子が多い、山田と中学校全然違うから、校風が見事なぐらい、彼女は海老田がぴったりだった子なんです。 だから東京は合わないし安定教も合わないと思ってた。ところがまあ安定教に行ってはじけちゃって、まあ、なんかいっぱい出てますよ江藤祭。だからあのなんだっけ心ゴスペルも一緒でこのなって歌ってますよね、これなってね、なんかね。であのキャンプに行ったらこう江戸ばかりまでやってようやるわって感じですよね。なんで長崎で何もしなかったんだって言いたくなる簡単ですよ、言葉があって踏み込んだんですよ。エコヒーキないんです。あなたにも神が語る言葉がある。計算で言ったら判断で言ったら無理だと思ってもその言葉に踏み込むと神が働かれる、神が備えてくださる。それは本当に神の愛をあなたが実感します。なんて自分を愛されて神様はこんなに私のことを思ってくれてるんだってことを知るようになります。ぜひねそれを言わせて向きを変えて出発しなさい、命令です。向きを変えて出発せよって、この命令を神様は今日語りなさいって言ったんです。向きを変えて出発せよ。主はこの教会にそしてこの教会の一人一人に今語っております。向きを変えて出発せよ。その内容はぜひ一緒に聞いてください。あなたに語る神様の言葉がある、あなたに示してくださる神の示しがある。それをね受け取ってそして踏み出してほしいと思います。天のお父様、あなたは生きておられる神様で私たち一人一人を本当に愛してくださっていて一人一人に一番大善な道を用意され導いてくださることをありがとうございます。あなたは新約の神ですから間違えても本当に改めて全てを感謝しておき、あなたは全べきにされますし、間違えてもそこから従っていくと全べきなことをしています。でも今この大事な選択の時に一人一人が本当に主の声を聞いてその主の言葉に従って踏み出していけれるように、自分の目に見える判断やあるいはそれで神の言葉を無視してしまわないように、もちろん思い込むことは危ないです、でも神の言葉がある時にその言葉に立っていけるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんのでまず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、一人一人がキリストさんって恵みの座に出てまいりました。心の叫びと願いがあります。体の癒し、心の解放、霊の解放、仕事のこと、導きのこと、境内のこと、家族のこと、いろんなことがありますが、その一つ一つ自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対した人のこと、その一つ一つに応えて具体的にあなたの癒し、奇跡、解決、導き、勝利、言葉を与えてください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。胸の圧迫、イエスキリストの命ずる、消えてなくなれ。イエスキリストの命ずる、腫瘍、ポリープ、がん、イエスキリストによって完全に体の中から精の火によって燃やされ消えてなくなれ。肺から、喉から、大腸から、子宮から、膀胱から、エスキリストの命ずる、消えてなくなれ。あと呼吸器、肺とか気管支とか呼吸系がやられている方、その呼吸器に触れてくださり完全に癒してください。一つは癒し、もう一つは霊的なものを受けているならば、呼吸器に受けている霊的な攻撃、サタンの攻撃、悪しき霊の攻撃をイエス様って命ずる。呼吸器の力でいけ、イエス様って完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ。あと施策、すごく自分に関して否定的な施策を持っている方、一つできなかったらもう私はダメだと思ったり、人と比べて、もう人と比べて、人と比べてすごく自分を卑下しているか小さく見ている方、それは惑わしです。私はあなたに能力と賜物を与えています。それは私が与えたもので、あなたがそれを感謝して受け取り、踏み出していくと、ものすごく豊かに持ち上げます。でもあなたがそれを人と見比べて、この自分はできない、できないと思ったら、それは惑わしです。そうではありません。私が与えたものを小さく評価してはならない。あなたはこれを喜んで感謝して用いていくとき、非常に豊かに持ち上げていくと知られます。騙されてはいけません。その偽りを断ち切り、それを用いていきなさい。私は力強くあなたを祝福し、あなたを祝福し、人々をその賜物を通して用いていこう。否定的な例、人と比較する力、イエス様ってこの力を 打ち砕く。心と思いのうちからその施策と思いを出ていけ。イエス様は何をって、イエス様はって出ていけ。イエス様ありがとうございます。あなたが下さったものを本当に喜んで持ち、あなたが見ておられるように見ていただき、導いてください。感謝します。ありがとうございます。ちょっと今まで広く近くの人とうまくいかなかった人、今日私は映像を見せました。同じように和解を与えます。私はその方とあなたに非常に深い、見せかけたように非常に深い和解を与えます。そして今までないぐらい いい意味で愛しくなるというか、共に歩んでいけれるようにつながる年をやります。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。すいませんね、仰ぎ声に願わくばっていう言葉を取りましたね。私のために皆さんお祈りください。じゃあお願いします。